今日最初のコーナーです。環境政策推進課の山本孝夫さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のこの時間は自然エネルギー利用日本一の都市の実現に向けた取り組みについてということですね。早速お願いします。
はい、わかりました。市では豊かな自然や地域特性を最大限に活用した自然エネルギーの導入を加速させるとともに、一層の省エネルギーの取り組みを進めるため、平成26年3月に高山市新エネルギービジョンを策定し、市民誰もが身近で豊かな自然を利用することにより、自然エネルギーの利用による暮らしの豊かさを実感できる自然エネルギー利用日本一の都市を目指して取り組んでいます。
はい。
今日はその実現のために特に今年度取り組んでいることについて説明させていただきます。
はい。
まずは木質バイオマス熱供給ビジネスセミナーについてお話しさせていただきます。
なんだか聞き慣れない言葉なんですが、これは一体どういった取り組みなんでしょうか。
はい、まず木質バイオマスについてなんですけれども、これについてはこれまでこの公開放送の場でも何度か登場している言葉なんですけれども、
はい、
相変わらずなかなか普段の生活の中では馴染みのない言葉なの なのではないかと感じていますので、少し説明させていただきます。
はい、
インターネットなどでこのキーワードで検索してみてもなかなかピンとくる説明が見つからないんですけれども、一言で表そうとすると木を使ったエネルギーとか、木を使った燃料ということになります。
はい、
具体的には今ではストーブの燃料として活躍している薪やペレットが代表的な木質バイオマスということになります。薪は木そのものですし、ペレットも木を加工するときに出る雄が粉を固めて作ったものなので木を使った燃料です。市では学校にペレットストーブの導入を進めていますので、ペレットは児童生徒の皆さんにとっては馴染みのあるものになりつつあるはずですし、冬の暖房は薪ストーブ、ペレットストーブというご家庭も増えてきていることもあり、薪やペレットは燃料として少しずつ普及しているのではないかと考えています。またバーベキューなどの時に大活躍する炭ももともとは木なので立派な木質バイオマスです。これらの薪やペレットや炭などとにかく木を使った燃料のことをまとめて言おうとするので、木質バイオマスという難しい言葉になってしまうんですけれども、薪やペレットや炭のことだと思ってもらえればいろいろと形を変えて身近にあるものだということを分かっていただけるのではないかと思っています。
はい、薪やペレット炭のことだというふうに考えさせてもらえばいいわけですね。そうすると非常に身近にあるもんだなということがよく分かりました。
はい、と次は熱供給ビジネスというキーワードについてです。これについては電気や水道のことを思い浮かべていただきたいと思います。普段電気や水道を使うというときは各ご家庭にメーターがついていて、毎月使った分だけ料金を支払う仕組みを使っているということができます。私たちは電気なら電力会社が、水道なら高山市がそれぞれ設備を整えてそこで電気や水をたくさん作って売るというビジネスの仕組みを普段何気なく利用しているということです。
はい、
これらは言ってみればそれぞれ電気供給ビジネス、水道水供給ビジネスです。はい、では熱はどうでしょうか。改めて問われますと熱となるんじゃないかなと思うんですけれども、具体的には暖房や台所やお風呂の給湯のためには、部屋を温めたりお湯を温めたりするための熱を使っているということになります。その熱は電気や水道と違って各ご家庭でストーブやボイラーなどを買って、言ってみれば各家庭で熱を作るための設備投資をして熱を使っていると言えると思います。
そうですよね。
それを電気や水道と同じように熱も使った分だけ料金を支払うという仕組みが熱供給ビジネスです。
はい、
まだ高山では身近なものでは ないんですけれども、はい、あの一つのビルにたくさんのテナントが入っているようなあの都会のオフィスビル街などではあの、まあ、あのそれぞれ1個のビルに100個とか50個とかの、 あのテナントが入っていますので、うん、それぞれのテナントが空調や給湯のための設備投資をするということはとてもあの非効率なことなので、
はい、
ビル単位や、まあ、いくつかのビルが集まってそこで使う分の熱をビルの管理会社などがまとめて作ってで各テナントなどは、電気や熱などとな電気や水道などと同じように熱のメーターを通して使った分だけ熱料金を支払えばいいという熱供給ビジネスが成り立っています。
はい、
あのちなみに熱供給ビジネスのメリットとしては今お話ししたオフィスビルのような場合は大きな省エネにつながるということのほかに熱の利用者にとってはボイラー等の設備に対する投資や維持管理のことは心配しなくてもよくなるということがあります。
はい、今の説明で熱供給ビジネスということ分かったような気がします。
ありがとうございます。はい、ということでここまでお話ししますと、うん、木質バイオマス熱供給ビジネスという言葉の意味もなんとなく想像できるのではないかと思うんですけれども、はい、実際そのままですが木質バイオマスを使った熱供給ビジネスということになります。既存あの今ある熱供給事業は熱を作るためにあのは電気やガスであったり重油や灯油といったいわゆる化石燃料を使っているのに対し木質バイオマス熱供給ビジネスは燃料に木質バイオマスを使うというところが、まあ、単純にして大きな特徴となります。
はい、
そしてその高山市内でその木質バイオマス熱供給ビジネスを普及させたいという願いから主に事業者の皆様を対象に開催するのが今回の木質バイオマス熱供給ビジネスセミナーということになります。高山にはオフィスビル群こそありませんが大きな熱を使う施設はたくさんあって例えば温泉や病院、介護施設、工場などといった施設が対象として挙げられます。ではあの今度はなぜ木質バイオマスなのかということなんですけれども、まあ、高山市はあの皆さんよくご存知の通り日本一広い森林を持っている市です。でこの森林の活用を図るということがあの地元の林業の振興ですとか、雇用の拡大ですとか、ということに大きな効果が期待できるものですから、当面の最優先の取り組みとして、木質バイオマスの活用と事業化を自然エネルギーによるまちづくりを進めるテーマとして決定しました。
はい、
木質バイオマスの活用の意義についてはあの4つほどありまして、まあ、あの地元の森に手を入れるということで地元の森に資金があの還元されるということで2つ目は、まあ、それにつながるんですけども地域内であのお金が回るということにつながるので、地域の産業づくりにつながるということで3つ目は、まあ、あの化石燃料に今は頼っているんですけれどもそれを、減らすということにつながるということで4つ目はあの昔は、人の生活と森が、近かったんですけれども今また、そういう遠ざかっていた森に近くなるという、ワーク、ライフスタイルのにつながるということが期待されています。
まあ、今大きく、ね、4つの意義をご紹介いただきました。
はい、
ところでこのビジネスセミナーなんですが、はい、いつどちらで開催なんでしょうか。
はい、木質バイオマス、今のセミナーは、主に事業者の方を対象とした技術編と事業者の方のみではなく広く市民の皆様にも木質バイオマスについて考えていただくきっかけとなるような内容の入門編の2本立てで企画しています。
はい、
まず技術編は10月29日の土曜日から始まりまして3月にかけて月2回程度の頻度で計10回講座を開催する予定です。参加費は無料で現在申し込みを受け付けております。申し込みの方法は、ホームページの応募フォームメールファックスのいずれかでお願いします。ホームページはこのセミナー専用のホームページを開設しておりますので その中の応募フォームからお申し込みいただく形になります。各講座の開催日の3日前まで受け付けておりますので、ご興味がある方はぜひお申し込みください。
はい、
入門編は10月、11月、1月と3回開催する予定です。特に第1回目はセミナー全体の開幕ということもありまして、キックオフ講演会と題して、来週、これは来週10月11日火曜日に開催します。
はい、
会場は市役所地下の市民ホール、参加費は無料、午後6時半から受付を開始しまして午後7時開演です。講師には渋沢寿一さんという方を招きしまして、エネルギーと地域、森とのつながりをテーマに講演していただきます。渋沢さんは現在 のハウステンボスの設立に携わり、企画段階から建設運営まで経営に関わって見えるという方です。
はい、
また聞き書き甲子園というのを主催されておりまして、森の名手名人の知恵を現代の高校生が聞きに行って、でそれを書き起こしたっていう、そういう、知恵を現代の高校生につなぐ活動を行って見えます。また岡山県では木質バイオマスを活用した地域づくり事業に長く携わって見える方です。またその他樹木環境ネットワーク協会や共存の森ネットワークという NPO の理事長を務められておりまして、日本各地や外国の環境 NGO と連携して森づくり地域づくりの活動を展開して見えます。
はい、
木質バイオマスことだけではなく、まちづくりの参考にもなる興味深いお話を聞くことができる貴重な機会ですので、うん、
はい、
皆様お誘い合わせの上ぜひご来場ください。
はい、繰り返しますね。木質バイオマス熱供給ビジネスセミナー技術編が10月29日、3月にかけてですね、
はい、
来年の3月にかけて月2回程度、まあ、10回ほど講座を開催していくということです。
はい、
専用のホームページの応募フォームからお申し込み、またはメール、ファックスということですね。
はい、
そして入門編が10、はい、11月、そして来年の1月3回開催します。
はい、
10月11日に第1回目を開催していくということです。市役所地下市民ホールで参加料無料ということです。午後7時からの開演となっています。
はい、
ではまた山本さんには曲1曲挟みまして、後半もお話をお願いするといたしまして、1曲お届けしていきましょう。高山市合併10年記念映画君と見る風景のエンディングテーマとなりました、小さな世界。